北名古屋市議会だよりボリューム74北知る。今月の表紙は迷子の宝物フォレスト浦山木子さんの作品です。名古屋芸術大学美術学科2019年度卒業制作の作品です。浦山さんの紹介、迷子の宝物フォレスト、知らない場所が知っている場所になった。知らない君は友達になった。真っ暗な夜だから月の光を一番近くに感じたよ。迷子の僕は迷子になったからたくさんの宝物に出会ったよ。いつか大人になる僕へどうか今日を忘れないで。迷ってしまったことやなくしてしまったもの、欠けたもの、それでもそこにあったこと、それらは今を作っているのに、いつの間にか端へ行って忘れられてしまいがちで、だから私はそれらの手を引いて、物語と一緒に銅版画へ閉じ込める。そこでずっと瞬いていられますように。表紙の写真は、紙面全体に花びらが舞っています。ナマズのような形のものが横たわっていて、14個の突起があり、左側に14段のはしごがかかっていて、右側が滑り台になっています。中央に4個と6個の窓があり、右側の窓から花びらが吹き出しています。中央にブランコがあって、小さな男の子がおもちゃを持って眺めている作品です。コンテンツ、特集、北名古屋市議会の児童虐待防止啓発の取り組み、2ページ。第4回定例会の結果、4ページ。ピックアップ案件、6ページ。一般質問、8ページ。第1回定例会の予定、編集後期、16ページ。表紙終わり。2ページ。全国初登録、北名古屋市議会がオレンジリボン運動の支援団体に議会として初めて登録されました。北名古屋市議会は令和元年第2回定例会で子どもを虐待から守る町宣言を決議し、市と共催で児童虐待防止シンポジウムを開催するなど、児童虐待防止の普及啓発活動に取り組んでまいりました。この度、より多くの方に児童虐待防止運動を知っていただくため、NPO 法人児童虐待防止全国ネットワークに申請し、これまでの取り組みが認められ、北名古屋市議会がオレンジリボン運動の支援団体に登録されました。本会議において、議員全員で PR のためオレンジリボンのマスクを自費で購入し着用。議会の席で皆さんがマスクをされている写真が載っています。オレンジリボン運動とは、子ども虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで子どもへの虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。児童虐待防止オレンジリボン運動ホームページ、QR コードが添付されています。議会だよりボリューム73、11月号に児童相談所虐待対応ダイヤル189に関するチラシを同封し全戸に配布。コロナ禍では外出を控えることにより、子育ての環境にも大きく影響が出ています。子育てに悩んでいる方も、児童相談所虐待対応ダイヤル189番で相談することができます。通話料は無料です。3ページ。北名古屋市議会の児童虐待防止啓発の取り組み。北名古屋市議会は子育てに優しい社会づくりを進めています。子どもを虐待から守る町宣言。子どもが安心できる家庭で一番の愛情を注ぐはずの両親などから虐待を受け、命が奪われるという非常に痛ましい事件が起こるなど、日本社会全体にとって深刻な社会問題となっている。子供への虐待は生命及び 人権を著しく脅かす、決して許してはならない行為であり、何人にも子供への虐待を行わせないという姿勢が欠かせない。北名古屋市では、子供が素敵に育つ町、北名古屋を推進しており、専門部署を設置し、子供への虐待の早期発見、早期支援などのため、児童相談所、警察、学校、保育所、地域の関係機関との密な連携によって、子供への虐待に対する施策を強く進めているが、虐待の根絶には至っていない現状であり、市民一人一人が子供への虐待問題に対する理解を深め、主体的な関わりが持てるような環境づくりが喫緊の課題である。北名古屋市議会は子供が生き生きと健やかに成長することができる地域社会の実現に向けて、市や関係機関と一層の連携や情報の共有を図ることで虐待の認識を深め、子どもを虐待から守るという確固たる姿勢を持って、普及啓発、相談体制の強化など、あらゆる方策を提言し、虐待の根絶のため全力で取り組むことを宣言する。令和元年6月26日、北名古屋市議会。北名古屋市役所、東西庁舎の市民課窓口のディスプレイに啓発広告を表示、いち早く知らせて守る子どもの未来。掲示板の写真です。虐待のない町を目指して、子どもから助けてと発信することはなかなかできません。市民がみんなで子どもたちを見守っていける町にしていきましょう。議員研修の実施。議員としてより一層知識を深めるため、中央児童障害者相談センター長を講師にオンラインでの研修を実施しました。オンラインでの様子のイラストと、おじいさんと3人の子どもたちが学校帰りでしょうか、イラストが書いてあります。4ページ。令和2年第4回定例会の結果、会期27日間、11月27日から12月23日、今回の議案、条例の改正及び廃止9件、補正予算2件、人事案件2件、規約の変更1件、指定管理者の指定3件、意見書議員提案1件、議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。74号、北名古屋市職員の給与に関する条例の一部改正について、議決結果、賛成、多数、原案可決。75号、北名古屋市特別職の職員で、常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、全員賛成、原案可決、以下同じです。76号、北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用、弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、77号、愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、78号、令和2年度北名古屋市一般会計補正予算第6号について、79号、北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、80号、北名古屋市後期高齢者医療に関する条例等の一部改正について、81号、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例の一部改正について、82号、令和2年度北名古屋市介護保険特別会計補正予算第2号について、83号、北名古屋市ふれあい施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、84号、北名古屋市保育所条例の一部改正について、 85号指定管理者の指定について北名古屋市日だまりハウス、86号指定管理者の指定について北名古屋市遺跡児童館、87号指定管理者の指定について北名古屋市むつ市児童館、88号北名古屋市次世代企業立地促進条例の廃止について、89号人権擁護委員の候補者の推薦について、90号人権擁護委員の候補者の推薦について、91号防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書の提出について、今号では78号、81号、83号、84号の議案についてピックアップし、具体的にどう変わるのかを6ページから7ページに掲載しております。すべての議案内容は北名古屋市ホームページの議案・請願とその審議結果をご覧ください。本会議場ではアクリル板による感染対策をしています。机がたくさん並んだ議場の写真が掲載されています。6ページピックアップ、議案第81号北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案83号北名古屋市ふれあい施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、議案第84号北名古屋市保育所条例の一部改正について、公共施設の見直しを進めていきます。可決、厳しい財政状況を踏まえ一層の行財政改革を推進するため、老朽化した公共施設については民間活力の活用や新たな用途での活用、土地の売却による財源の確保等が検討されています。議案はこれらの対応に伴い、条例の改正等が行われるものです。こんな質問が出ました。9、健康ドームの入浴施設の年間の維持管理費と修繕に要する費用は、A、年間の維持管理費は約2700万円であり、今後2、3年で約2000万円の修繕費が必要。9. 入浴施設の閉鎖後の活用方法はどのように考えているか。 A. 運動、栄養、休養を啓発する健康ドームとして市民の心の健康づくりに寄与できる活用方法を検討する。 9. ふれあい施設や四方南保育園の跡地についてはどのような計画か。 A. 市所有地については他用途での活用か売却を検討している。新たな用途の検討、城の湯健康ドーム入浴施設、平成17年建築、令和3年4月1日廃止予定、新型コロナの影響により令和2年3月から営業を中止、保健センター機能の強化等多用途での活用を検討中。浴室の写真が載っています。跡地の検討。ふれあい施設、あけぼのふれあい会館。昭和48年建築。令和3年4月1日廃止予定。シルバー人材センター東支所は、令和3年3月末に本所に合併予定。喫茶あけぼのは廃止予定。会館の前景の写真が載っています。四方南保育園、民間活力の活用、跡地の検討。昭和49年建築、令和3年4月1日閉園予定、民間による幼保連携型認定子ども園が令和3年4月に開園予定。四方南保育園の前景と、新しくできた中部子ども園の前景が載っています。7ページ、ピックアップ、 議案第78号令和2年度北名古屋市一般会計補正予算第6号について、補正予算により新型コロナ対策を進めます。可決。特別養護老人ホームに換気装置の設置補助、障害者福祉事業所に消毒液の購入費を補助し、接触機会削減のため、キャッシュレス決済アプリで税金を納めることができるようになります。こんな質問が出ました。9、決済アプリにより納税する場合、手数料はいくらかかるのか。 A、納税者の負担はない。なお、通信費は必要。9、納税額に応じてポイントがもらえるのか。 A、各事業者によって対応が異なるため、各社のホームページなどで確認してほしい。介護保険施設補助事業810万円県費。対象施設特別養護老人ホーム五条の里、愛瀬の里。新型コロナウイルス感染症対策事業95万円国費県費私費。対象事業所地域活動支援事業所、日中一時支援事業所、訪問入浴サービス事業所、移動支援事業所、決済アプリによる納付環境整備事業、110万7千円私費。対象決済アプリ、PayPay、LINEPay、PayBe、ピックアップ、議案第91号、防災・減災、国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書の提出について、意見書を国に提出しました。可決。防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書を、議員提案により国会及び関係行政庁にそれぞれ提出しました。意見書の内容について後日閣議決定されました。防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書。私どもの地域に甚大な被害を及ぼした東海豪雨災害から20年となるが、近年は地球温暖化の影響などにより、全国各地において自然災害は一層頻発化、激甚化している。このような甚大の自然災害に事前から備え、国民の生命・財産を守る防災・減災・国土強靭化は一層その重要性を増しており、喫緊の課題となっている。こうした中、国においては特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策について、防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策を取りまとめ、集中的に取り組んでいるが、その期限は令和2年度末までとなっている。しかしながら、今後も引き続き起こりうる温暖化により激甚化する水害や南海トラフ地震等の大規模自然災害の被害を最小限に抑えるとともに、強靭な経済基盤を構築するためには、中長期的な視点が不可欠であり、今後も河川改修、耐震対策等の事前防災や社会基盤の老朽化対策を推進するなど、防災・減災・国土強靭化を加速化・進化させていく必要がある。よって国におかれては、防災・減災・国土強靭化の推進を図るため、次の事項に特段の措置を講じられるよう強く要望する。1、防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策の実施期間終了後も中長期的な視点に立った対策を実施できるよう気候変動への対応やインフラの老朽化対策など近年の情勢を踏まえ事業の延長と充実を図るとともに必要となる予算を安定的に別枠で確保すること。2、 対策に伴う地方負担分については、令和2年度末が期限とされている緊急防災・減災事業債等について延長するとともに、地域の実情を踏まえ、対象事業を拡大する等の地方財政措置の拡充を図ること。3、社会資本の整備・維持管理に加え、災害発生時にテックフォース、緊急災害対策派遣隊として、迅速かつ円滑な復旧等のための活動する国土交通省の地方整備局及び河川国道事務所、出張所の人員や体制の維持、充実を図ること。8ページ。一般質問。質問議員9人。質問17項目。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問で、あなたの生活に関わる内容はありますか？一般質問の内容を動画で視聴できます。市ホームページの市議会から、議会録画中継を選択してご覧ください。教育、日本博物館協会賞の受賞と行政サービスの関わり、神田香織市政クラブ。昭和日常博物館が日本博物館協会賞を受賞したことは、超高齢社会の健康支援がますます求められる今、そこに普遍的な新たな博物館の扉を切り開いた方向性を示し、本市に明るい輝かしい誇りを与えていただいた。北名古屋市が日本の多くの自治体や地域に介護予防、認知症予防、認知症ケアとして定着した階層法という手法の先陣を切られたこと、及び新たに創設された日本博物館協会賞の受賞を踏まえ、その成果の過程と今後について考えを問う。市長、改装法は本市の資源、昭和日常博物館、旧加藤家住宅、萌の家と課題、医療費、介護保険料の負担を連結することで新たなサービスや価値を作り出した。今回の受賞は改装法というサービスの提供に始まり、博物館に新たな価値を見出し、専門性と持続性のある取り組みが評価されたと考える。コロナ禍における新しい生活様式の需要も、生活様式の変化を、温故知新として歴史に学ぶことのできる昭和日常博物館であるからこそ可能である。地域文化を人から人へと受け継ぐ博物館の役割とともに、時代の変化に即した社会的役割を担っていきたい。昭和日常博物館、東図書館の全景が映っています。9ページ、財務。新型コロナの令和3年度予算編成への影響について、桂川正則市政クラブ。市政クラブは10月に財政健全化の施策要望書を市長に提出した。1、市税収入の見込みについて、現時点での見通しは、2、財政調整基金の残高確保について、令和2年3月定例会で5億5000万円を確保すると答弁されたが、現在の取り組みと次年度の財政調整基金残高について、どのようにお考えか。3、財政不足の状況は、また令和3年度予算編成に向け、いかにして予算圧縮を図られているか。財務部次長。1、前年度当初予算に比べ、個人市民税はマイナス 7% 程度、法人市民税はマイナス 5% 以上の大幅な減収を見込む。2、毎月各課へ予算の執行状況を通知し、適切な予算管理を促して執行残の確保に努めている。次年度は事業を大幅に見直し、5億5000万円を下回らないことを目標に取り組んでいる。3、 各種事業の大幅な見直しに向け、優先度、重要度を精査し、事業の廃止、休止、縮小など、現在調整を行っている。その他の質問、新型コロナ対応として、業務BCP の明示について、分散勤務、在宅勤務の実施の検証と課題について、万一に備えたテレワーク環境の整備について、政策判断による事業削減を早急に行うことについて、コロナの絵が描いてあります。市民健康、3歳児検診における弱視の早期発見について、間宮文江、公明党、子供の目の機能は6歳までにほぼ完成する。3歳児検診における視力検査は、見る力が発達するこの時期に、視覚異常の早期発見、早期治療につながる重要な節目となる。現在は、ランドルド管を用いて、保護者が子供の視力を検査している。1、3歳児検診において弱視の見逃しは起きていないか、また、転居を理由に検査を受けない子供への配慮は、2、保護者への屈折異常検査の重要性の周知、啓発についてどう考えるか。3、手持ち自動判定機能付きフォトスクリーナー装置は、操作が簡単で短時間で検査が完了するため、子どもや保護者だけでなく保健師の負担軽減にもなる導入の考えは。市民健康部次長、1、弱視等の見逃しが起きないよう、視力検査が実施できなかった場合は、3ヶ月以内を目安に再確認している。転居される方には、転居先で受けるよう説明している。2、今後、検査の意義や検査方法について、動画を作成し、さらなる啓発を考えている。3、非常に高価な機器であり、財政状況を考慮しつつ、検査体制も含めて検討していく。その他の質問、市内に分娩を主とした病院の整備及び誘致を。ランドルト管とは、円の欠けている位置で 0.4 とか 0.6 とか測る機械です。10ページ、福祉、9億円の基金活用で介護保険料の負担軽減を、渡辺舞子、日本共産党。介護保険制度が施行されて20年、市民が安心して介護サービスを利用できるよう、高齢者と家族の暮らしに寄り添った制度へと改善を行うべき。1、低所得者への市独自の軽減拡大、利用料減免など、負担軽減の考えは、2、令和元年度決算で、基金残高は9億493万円あるが、事業計画期間ごとに、基金残高の適正額を見直し、保険給付費などサービス需要を見極め、基金を活用した保険料負担の軽減を図るべきでは、3、国に対し国庫負担金の引き上げを要望していく考えは、4、第6特別養護老人ホームが整備されることで介護保険給付費の伸びはどのように見込まれるか。福祉部次長、1、国の制度、保険料負担割合、限度額認定で低所得者の負担軽減が図られており、新たな軽減制度は考えていない。2、次期事業計画、令和3年から5年度の試算では、後期高齢者の増加により、保険料基準月額は増額となる見込みだが、基金を3年間で3億4000万円程度保険料へ繰り入れ、月額4865円、前期比プラス215円に抑える。3、国への要望は考えていない。4、現在約 4.2% で試算しているが、第6特養及び最終館病院の介護医療院の解説を踏まえ精査していく。その他の質問、 育休退園を見直して子育てしやすい町に。女性の高齢者を若い男性と女性が介護しているイラストが書いてあります。福祉、認知症施策の現状と対応について、駒沢真澄市政クラブ。認知症の高齢者は2025年には約700万人に達すると推計されており、65歳以上の高齢者の5分の1に相当すると言われている。認知症の方やその家族を地域行政がどのように支えていくか考えなければいけない。1. 認知症施策全般の現状と対応は、2. 認知症の方の家族への支援や取り組みは、3. 認知症の方が住み慣れた地域で生活を続けていくための対策及び対応は、4. 今後増加する認知症の高齢者に対応する介護職員数の確保等の対策は、5. 地域包括支援センターなどの身近な相談場所における今後の体制は、福祉部次長、1、認知症サポーター養成講座や講演会による啓発とともに、回想法、体操教室などを実施し、予防活動を推進している。2、介護者家族のリフレッシュや情報交換等を目的とした取り組みや、認知症初期集中支援チームによる適切な支援を行っている。3. 地域住民や民間企業との協定による見守り活動等によって、認知症が疑われる方の早期把握、早期支援につなげる体制の整備を進めている。4. 厚生労働省が実施している人材確保のための対策に協力していく。5. 今後増加する認知症高齢者を、支えるためには、身近な場所に地域包括支援センターがあり、そこを主軸として相談、支援とともに、住民と一緒に地域づくりに取り組むことが必要だと考える。11ページ、総務、LINE を活用したワンストップサービスについて、斉藤博美、公明党、昨年5月に地方公共団体を対象に LINE 公式アカウントが無償化されたことにより導入する自治体が拡大している。LINE の国内での利用者数は約8400万人であり、市民への情報発信の手段として非常に有効であると考える。防災行政無線や広報車による啓発は窓を閉め切ってしまうことで音声が届きにくい場合があり、コロナの情報はホームページ、災害時の避難所情報は緊急速報メールなどに登録が必要など、市民にとって分かりにくいとの声もある。利用者が多い LINE を活用し、ワンストップで情報が得られるようにして、市役所や市内の事業所にポスターなどで周知してはどうか。人事秘書課秘書室長。これまでホームページなどを検索しなければ入手できなかった行政情報の発信が課題と捉えており、新たな情報発信ツールとして LINE での情報発信を行う準備を進めており、広報やホームページ、本市へ転入された際に配布する文書などで周知していきたい。まずは災害情報をはじめとした行政情報を集約して、情報発信できる環境を整えた上で、市民と行政の双方向の情報発信サービスについても研究していく。LINE の北名古屋市公式アカウント、感染症情報、災害情報、AI 総合案内、市役所ホームページ、子育て情報、北バス、友達追加二次元バーコード、QR コードが添付されています。防災環境、本市における地球温暖化防止への取り組みについて、川淵康弘、日本共産党。 温室効果ガスの排出による地球温暖化という危機的な状況に対し、国際的な取り組みが強化される中、国会では気候非常事態宣言が採択され、政府は2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを表明した。全国の自治体ではプラスチックごみの焼却を削減し、資源化を推進して二酸化炭素の排出量を減らす取り組みをしている。今後、本市においても地球温暖化防止のアイデアを市民に募るなど、さらなる意識啓発やこれまで以上の取り組みが必要ではないか。環境課長。本市では環境基本計画に基づき、住宅用地球温暖化対策設備設置補助事業や緑のカーテン事業等を行っており、プラスチック製容器包装等のリサイクルも進めてきた。また、フリーマーケットやエコクッキングといった 3R 啓発事業の実施に加え、12月から新たにインクカートリッジの分別回収を開始した。今後、これまでの施策を継続するとともに、市民一人一人が自分に何ができるかを考え、行動してもらえるように、啓発等を行っていく。その他の質問。廃プラスチックごみの焼却での費用、負担軽減について。東庁舎にインクカートリッジ回収ボックスの写真が載っております。12ページ。総務。コロナ禍における情報発信のあり方について、上野正美、向井派。市は新型コロナに関連し、学校や保育園、公共施設や行政サービス、給付金や協力金など様々な情報をホームページ、広報、郵送、メール配信や防災行政無線等様々な媒体で幅広く情報発信されているが、プッシュ型の情報発信をした方が、より多くの方が必要な情報にたどり着けるのではないか。1、新型コロナの情報を掲載してからホームページの閲覧数はどのような推移か。2、公式 Twitter や公式 LINE アカウント、動画配信などの SNS を利用した情報発信についての見解は、3、視覚や聴覚に障害のある方や外国人への対応は、人事秘書課秘書室長、1、緊急事態宣言発出後の4月の閲覧件数は前年比で約3倍、その後11月までの閲覧件数は2倍弱増加した。2、現在、LINE 公式アカウントを活用した情報発信の準備を進めており、他の SNS については有効性やニーズを見極めながら今後検討していく。3、広報誌については音声版や点訳版を作成して対応している。外国人の方に対してはホームページの自動翻訳機能を利用することで情報を入手できるように対応している。その他の質問、小児 AYA 世代のがん患者への支援について、笑顔のおばあさんと子供とスマホでお話ししているところでしょうか。イラストが書いてあります。総務、新庁舎建設について、阿部隆、向井派。10月10日の新聞記事に、本市の新庁舎の建設について掲載されていた、過去に開かれた庁舎検討委員会で、東西2庁舎の分庁方式で議論は終結しているが、記事では新庁舎建設の可能性が高く、建設場所としては市の中央にしなければ不公平だとの市長の言葉もあり、
建設が当然のような論調で記されていた。
しかし、財政調整基金を取り崩しての予算編成が数年にわたり続く財政状況で、このコロナ禍において新庁舎を建設することは現実的ではない。 新庁舎を建設する前に、それが市の未来にとって正しいことなのか、しっかりと議論を行うことが住民参加であり、本来目指すべき市民と作る街づくりの原点である。なぜ一度決断した庁舎問題を新たな庁舎建設として推し進めるのか、また来年度予算化していくのか。市長、合併後、庁舎のあり方を検討した上で、現在の庁舎に耐震工事を施し有効活用している。建物は永久に使用できないため、将来的に建設するのであれば、ということで取材に応じたが、現在は建設する時期にはないと考えており、来年度予算化することもない。西庁舎と東庁舎の前景の写真が載っています。13ページ、市議会モニター意見箱、第4回定例会。質問における市の回答は一部、抽象的で具体性に欠ける。案件によっては難しいことも理解できるが、できる限り努力されたい。経費削減のためにも、市職員の会議出席者を減らしてはどうか。傍聴資料のおかげで議会がわかりやすかった。その他たくさんの貴重なご意見、ご提案をいただきました。今後の議会運営に役立てていきたいと思います。議会だよりがアプリで読めます。北名古屋市議会では開かれた議会への推進を図るため、議会だより北知るがスマートフォンのアプリ、街色でも閲覧できるようにしました。街色のマークが添付してあります。利用方法、2つの QR コードから、または App Store や Google Play にて街色と検索してアプリをダウンロードしてください。2、インストールした後、性別、生年月日、お住まいの地域などの個人設定を行ってください。注意事項、アプリは無料で利用できますが、通信料がかかります。通信機器のご利用プランごとに異なります。アプリ、画面上に表示される広告は、株式会社ホープが募集し、掲載しているもので、その内容は北名古屋市議会とは関係ありません。iOS 版と Android 版の QR コードが掲載されています。本会議場傍聴席では感染対策として座席間隔の確保をしています。傍聴席の写真が掲載されています。14ページ。令和3年度市議会モニター募集。市民の皆様から議会活動及び議員活動についての意見、要望等をお聞きし、市民ニーズを反映した議会運営を図るため、市議会モニターを募集します。職務1、市議会の会議を傍聴し、議会運営の見聞を広げるとともに、意見、提案等を文書により提出。2、議会が行うアンケートに回答。応募資格、満18歳以上で市内に在住、在勤または在学し、市議会に関心のある方、募集人員10人以内、任期、移植の日から令和4年3月31日まで、謝礼、予算の範囲内で支給します。選考方法、地域、職業、年齢などを考慮し、特に市議会モニター活動に、意欲的かつ適任であると判断した方を議長が選任します。応募方法、議会事務局東庁舎4階にある応募用紙またはホームページより印刷し必要事項を記入の上、令和3年2月26日金曜までに議会事務局へ提出してください。議会モニターって毎回傍聴しなきゃダメ？傍聴は強制ではありませんので、お仕事や用事がある場合はお休みしていただいても構いません。無理のない範囲で傍聴してください。傍聴って手続きがいろいろあるんじゃないの？特に手続きは必要ありません。傍聴受付で 議会事務局職員にお声掛けください。議会モニター用の名札、筆記用具をお渡しします。議会モニターの意見はどうなるの？モニターの皆様からいただきましたご意見は、議会だよりで紹介させていただきます。今後の議会運営の参考にさせていただきます。インターネットで議会の録画中継や議案の審議結果など、様々な情報が見られます。ぜひこの機会に市民の皆様のアクセスをお待ちしております。北名古屋市議会検索。なお、通信料等はご利用者負担となります。ホームページを見る QR コードが添付されています。15ページ。本会議委員会を傍聴してみませんか？本会議委員会開催日の予定参考に、市役所東庁舎4階東エレベーター前で傍聴受付を行います。本会議の受付時間は、本会議委員会とも会議開始30分前からとなります。なお、委員会は先着10名となりますのでご了承ください。第一委員会室と本会議場の2枚の写真が掲載されています。北知るってどんな意味？平成27年に議会だよりの愛称を募集し、数多くの応募作品の中から選ばれたのが北知るです。北名古屋市の北と議会を意味する英語のカウンシルの知るを組み合わせた造語で、北名古屋市議会をもっと知ってもらいたいという願いが込められています。ロゴのデザインについては、名古屋芸術大学の学生さんに作成していただきました。北知るの4文字は丸みのある優しい感じの字です。16ページ。令和3年第1回定例会の予定。2月25日木曜、本会議初日。3月8日月曜、本会議一般質問。9日火曜、本会議一般質問。10日水曜、予算決算常任委員会。11日木曜、予算決算常任委員会。12日金曜、福祉教育常任委員会。15日月曜、建設常任委員会。16日火曜、総務常任委員会。17日水曜、鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会。22日月曜、本会議最終日。請願書、陳情書の提出について、第1回定例会の審査対象となる請願書、陳情書の提出期限は、2月16日火曜の午後5時予定です。なお、日程は変更になる場合がありますので、最新の情報は市議会ホームページ、または議会事務局までご確認ください。皆様の声をお聞かせください。議会だよりをより充実させるため、皆様からのご意見、ご感想をお聞かせください。議会事務局、メール、gij@city.kitanagoya.lg.jp。ファックス、0568-23-3140。編集後期、新しい年が始まりました。子供を虐待から守る町宣言を決議し、昨年はオレンジリボン運動支援団体として登録されました。議会として支援団体に登録されたのは全国初です。また、東図書館3階にある昭和日常博物館が日本博物館協会賞を受賞しました。それを記念して正面玄関にラッピングを施しました。インスタ映えする写真撮影スポットにもなりますので、一度お出かけになってはいかがでしょうか。今後もより多くの方に手に取っていただけるよう充実した紙面作りを目指して参ります。本年もよろしくお願いいたします。北名古屋市議会だよりボリューム74、2021-2月発行北名古屋市議会編集 北名古屋市議会広報委員会、住所、郵便番号 481-8501、愛知県北名古屋市熊野省、お榊60、電話 0568-22-1111、ファックス 0568-23-3140。 これで北名古屋市議会だよりボリューム74を終わります。録音は音訳ボランティアカタラントでした。